6月も20日になりまして、梅雨も本格的にこう蒸し暑い日々が続いております。前回に引き続きまして、私の父鳥谷新一郎が書きました私の城崎の中から、寂しがり屋の先生の読みました後の続きを読んでまいりたいと思います。西山先生は非常に寂しがり屋でした。京都駅まで来たらぼーっという汽笛が聞こえたので、そのまま汽車に乗ってきたと、私の方の玄関にぼーっと立っておられたことがあります。あいにくその日は土曜日で部屋が塞がっていましたが、とりあえずやりくりをしてお部屋をご用意いたしました。奥さんはご存知ですかと尋ねますと、いや、何も言わずに汽車に乗ってしまったんだ、とおっしゃるので、慌てて京都に電話をする始末です。すると奥さんは、そちらに行っているんですか、しばらく預かっていただけませんか、というお言葉です。私が30歳頃のことでした。お見えになるのも、時間を構わずですが、お帰りの時も気の向くまま、夜中の2時頃の汽車に乗られたこともあります。先生は寂しがり屋なのになかなか気難しいところがあって、お仕事をなさっている時など、周りの人に当たられるのです。それがしょっちゅうなので、私はだんだん慣れてきてはいましたが、一度だけ口喧嘩をしたことがあります。緑という置き屋で何かにつけて私に当たってくるのです。我慢がしきれなくなった私は、先生、もう勝手にしなさい。私は帰ります。と席を立ちました。そうしたら先生は、これこれ、待て待て、帰るな帰るな、と後ろから追いかけて来られたことがあります。西山先生のご名声も高まってからのことですが、私は京都の先生のお宅によく遊びに行き、泊めてもらっていました。お手伝いさんは気が利いていて、朝はいつも枕元に新聞とタバコを3種類ずつ揃えてくれました。先生は朝が遅いので、よく奥さんとお二人でご飯をいただいたものです。その自分のアトリエは突き当たりの一番奥の部屋で、広い床の間の上に水晶先生の写真がかけてありました。先生とはいつもその前でお話をしました。困ったのは、先生と私が椅子に腰掛けているのに、福本達夫先生や大塚明先生が床に座られていることでした。私はまだ若かったし、落ち着かないので椅子から腰を浮かせたら、先生は、若さんはお客さんで来たんだから、そこでいいんだ。福本君や大塚君は私の弟子だから、これでいいんだ、とおっしゃいました。しかし、先生とお話をしている間中、私は座り心地が悪い思いをしたものです。今日はここまでにしたいと思います。また次回読みたいと思います。